お祈りします。主よ、この手を取りお連れください。安らぎへと続く道よと。神様、今日も私たちのまた心の中にあなたがまた私たちの手を取ってくださって、安らぎへと続く道を備えていてくださることを信じますから、ありがとうございます。この主に期待をいたします。その皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元の手締めに従って30分ちょっとぐらいお話をしたいと思います。あんまり良いタイトルではありませんけれども、昔シェーンという映画がありました。これは誰でも知っている、西部劇の、名作です。幕切れに、シェーン、カムバーク、叫ぶ、少年の姿は、まあ、人口に感謝した、まあ、今ではこう名台詞として残っていますけれども、シェーンはこうヘフリンの身代わりとなって、まあ、殺し屋と戦うと。この対決の場面が、まあ、この映画の白尾、まあ、シェーンが勝つのは言うまでもありません。殺し屋のまあボスを成敗してしまうと。その場面を一部始終目撃してこう大喜びをする少年の上位に、シェーンは一度人を殺したらもうまともな人間には戻れねえと告げて、まあ、いずこともなくこう立ち去ってしまうと。で、上位は、シェーン、まあ、カムバーク!と叫び、こう、まあ、テーマ曲が流れて、こう、エンドマークとなりますけれども、まあ、広大な自然を背景とした、まあ、史上豊かな、西部劇と、決闘の場面の、かっこよさ、少年の、まあ、可愛らしさと、一度人を殺したら、もうまともな人間には戻れないと。まあ、広大な自然を背景にした、まあ、史上豊かな決闘場面のかっこよさといえば、どうしても少年ダビデと、巨人、まあ、ゴリアテの一騎打ちなんかをこう思い出したりしますけれども、ある時、イスラエルの軍勢と、ペリシテの軍勢が、まあ、谷を挟んで退治していたと。ペリシテ側には、もうアーノルド・シュワルツネッカーみたいな、とてつもない、こう、怪人戦士ゴリアテがいたと。背丈は、もう3メートルに近く、60キロもの鎧兜をつけ、まあ、長い槍を、まあ、ギラギラと光らせていると。その足音はもう大地を揺るがし、すざましい声を上げて威嚇をすると。まあ、イスラエル軍を挑発して一騎打ちを求めてきた。まあその強そうなこと、強そうなこと。イスラエルの人中はもう怯え切っちゃって、誰も出て行こうとはしなかったと。さあ誰か出てこいやーと。まあ、俺と勝負しろと。まあ、声高にけしかけ、まるで格闘家の高田信彦みたいですけれども、イスラエル側、これは、まあ、サウル王の軍勢ですけれども、イスラエル側、サウル王の軍勢は、もう、シーンと静まり返っちゃって、もう、ゴリアテとまともに戦って、勝てる奴なんかいるものかと。イスラエルの人中は、ただ、まあ、震えて、怯えているばかりと。サウル王様、僕が行って、戦いましょうか。サウル王が驚いて、いや、お前は、まだ子供じゃないか。ゴリアテと戦って勝てるはずがない。いいえ、私は羊の番をする羊飼いで、ライオンや、熊が襲ってくれば、みんなやっつけてきました。イスラエルに挑戦する男を、 許しておくわけにはいきませんと。ダビデは杖一本を持ち、それからこうその辺の小石を拾って袋に入れ、ゴリアテの待つところへと進んでいくと。ゴリアテは、なんだ子供がやってきたのかと、あざ笑うと。少し油断もあったのかもしれない。ダビデは、お前は槍や剣で私に向かってくるが、私は全能の神の恵みでお前と戦う。私はお前を打ち、首をはね、ペリシテ人の屍を鳥の餌としてくれてやろうと。ダビデはもう袋の中の小石を取り出し、石投げ紐を使って、すると石はゴリアテの、額に見事に命中、頭蓋を打って、食い込むと。ゴリアテはヘナヘナヘナヘナと崩れ落ちた。これは脳震盪ですね。ダビデはすかさず走り寄り、ゴリアテの剣を抜き、首を切り落とすと。戦いはイスラエル側の大勝利に終わり、これでダビデの名声は天下に知れ渡ることになります。広大な自然を背景とした非常豊かな決闘劇。ダビデのかっこよさ。けれども、何と言いますか。一度人を殺したら、もうまともな人間には戻れねえと。なんかそのテーゼにも、一定の、真実があるような、そんな感じを受けました。後に、ダビデは、親方のサウル王から命を狙われることになります。イスラエルの英雄ダビデ。サウル王は英雄ダビデを熱く、待遇をするけれども、しかしサウルは、どさくさ紛れにダビデを、殺そうとします。サウル王は、こう思っていたのではあるまいかと。確かに助けてもらったのはありがたかった。ダビデは俺の恩人だ。だがこれから先の人生、俺にとって負い目のある人間がそばに生きているのは面倒だ。いつその負い目の返済を迫られるかわからない。うまく死んでくれればよいのだかと。サウル王はわざとダビデを、危険な戦場に、送ったりしたと書いてあります。本当の悪党っていうのは、そういうものだろうと。いや、悪党だけではない。実際に私たちに、殺したくなるほど憎い人がいるかどうか、憎むかどうかは、これは別問題として、何かこうした人間の心理は、きっと誰もが持っているものなんだろうと。例えば、政界の大ボスが、死んだりすると。過去にその大ボスから、いろいろな恩恵を受けた派閥の子分たちは、内心何かこうほっとするところがあったりするのではないだろうかと。サウル王の存在っていうのは、何かこう誠実に生きようとする私たちに、誠実にこう幼子のように生きようとする私たちに、ぼんやりとこの悪い大人の世界というものを、垣間見せてくれるような、そんな感じがします。人間というのは、どれほどエゴイストで、自己中心であるか、どれほどさらりと、自己中心的になれるものかと。確かにこれは、聖書の中心テーマの一つである。 確かに、あんたに助けてもらったのはありがたかった。あいつは俺の恩人だ。だがこれから先の人生、俺にとって負い目のある人間がそばに生きているのはどうも面倒だ。その負い目の返済をいつ迫られるかわからない。うまく死んでくれればよいのだかと。サウル王はわざとダビデを危険な戦場に送ったりしたと。まあ悪党っていうのはそういうものだろうと。人間はどれほどエゴイストで自己中心であるか、どれほどさらりと自己中心的になれるものかと。これこそ、まあ、聖書の中心テーマの一つであり、まあ、論より証拠と言いますか、今度は被害者だと思っていたダビデが、加害者側に回ります。そして、エゴイズム、自己中心の害毒を、今度はダビデが撒き散らしていく。もう被害者が、加害者になり、加害者が被害者になりながら人間は自己中心、エゴイズムに取り憑かれていくと。もう自分のことしか考えない。ある日のことです。今度はダビデが、あの男をうまく死んでくれればよいのだかと、そう考えていました。ことの次第は、次の通りです。ウリアという男がいました。ダビデの部下です。まあ、ウリアは、野牛みたいな風貌の男で、大変実直な働き者であることが、まあ、取り柄のような人間だった。まあ、言っちゃ悪いけれども、まあ、下男タイプの男で、ダビデの部下として一生懸命戦場で働いていた。それが素敵で美しく賢い女房バテシェバをもらい、まあ、真実俺には過ぎた女房だなぁと思っていたのかもしれない。そこへ親分のダビデ王が、王となったダビデが現れ、女房のバテシェバと仲良くなってしまう。まあもしかしたら、うちの女房には、俺なんかよりも、親方様の方が似合っているんじゃあるまいかと。まあ実直な男はそう、まあ思ったかどうか。戦場から帰還しても、ウリアは、女房の待つ家には、帰ろうとはしなかった。女房のバテシェバの方も、親方様に惹かれている気配が見えると、まあ思ったかどうか。まあ、これは普通の男ならば、こんな場合、親方のもうダビデ王がもう憎くて憎くてたまらないはずです。しかも女房は、この時ダビデの子を宿してたわけですね。憎くてたまらないはずだが、まあ、ウリアは、まあ、根がお人よしの上に、まあ、真実、女房を敬愛していたので、まあ、彼女のためには自分が身を引いた方が良いのではあるまいかと。まあ、そこまで思ったかどうか。親方のダビデ様も、女房のことを過ぎているらしいと。こうした何かこう目には見えないと言いますか、真理の関係がこの物語の背後に静かに読むとどうしても感じられると。まあ、今改めてこう注意深く読んでみると、そのあたり何かこう一味違ったと言いますか、そうした趣向が、まあ、用意してあるように思い、そこがなんとなくこう、まあ、興味深い感じもしますけれども。ウリアは、 自分が親方様のダビデに殺されてしまう可能性を十分承知していながら、もう命じられるままに、なんかこうシリアのアレッポみたいな戦いの最前線にウリアは投入されていったのではなかろうかと。で、ダビデがあの男うまく死んでくれればよいのだがと、ダビデがそう考えていたのは、これはもう 100% 間違いないわけですね。ウリアが激戦地に赴いたのは、イスラエルを守りたいと、そういう、まあもしかすると情熱ばかりではなかったかもしれない。まあ自分が死ぬことにより、妻が親方ダビデと結ばれ、それが妻への最高のプレゼントだと、まあ、考えたかどうかと。まあ、そんな事実はなかっただろうかと。いずれにせよ、あの男、うまく死んでくれればよいのだが。人間は、もうどこまで、エゴイストで、自己中心で、もう自分のことしか考えないのか。どれほどさらりと自己中心的になって生きていけるものなのか。ダビデは再びここで人をもう一人もう殺したようなもんですね。一度人を殺したらもうまともな人間には戻れねえ。なんかそういうテーゼには一定の、まあ、こう真理といいますか、真実があるように思います。そこに神から使わされた預言者ナタンがダビデの音に登場します。レジュメの一番ですけれども、12章の一節から少しお読みします。レジュメの一番。主がナタンをダビデのところに使わされ行った。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げ、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから。ナタンはダビデに言った。あなたがその男ですと。12章9節。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだと。神から預言者が使わされてきて、ここでダビデは初めて自分の存在が平和に暮らしていた一組の夫婦の幸せというものに波風を立ててしまった。申し訳ないと。そう初めて 思ったっていうんですね。まあ、聖書を読むとそう書いてありますけれども、あの男、うまく死んでくれればよいのだかと。人間は、どれほど自分のことしか考えない。エゴイストで、自己中心であるか。もうどれほどさらりと、自己中心的に生きられるものか。もう死を覚悟したウリアは、もう無謀な戦いに挑むと。大勢の戦車が出て、こうしてバテシバの夫ウリアも死んでしまったと。戦場で、まあ、傷ついて倒れたウリアは、まあ最後何を思ったんだろうかと、まあ、十分に、まあ、自己中心な私には何かそうしたウリアの心を貫く一連の真理っていうのは、まあ、正確にこう、まあ、実感することはなんかこう自分の中でも難しいようなそんな感じがします。レジュメの一番の最後11章24節ですけど、11章24節、これはウリアの戦死の報告がダビデにもたらされるところですけど、第2サムエル11章24節、すると城壁の上から射手たちがあなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。まあ、こう、聖書を、まあ、読み終え、まあ、ウリアの姿を見ながら、まあ、どんな平凡な人間にも、いや、きっとこう、魂の燃えるような、一瞬というものがあるんだろうと。なんかちょっとこう、悲しいんですけども。まあ、でも、せめてそのくらいのことがなければ、なんか俺たちは、生きてて、こう、やりきれないんじゃないかと。ウリアの姿勢を思いながら、まあ、そんなカタルシスのようなものが私たちの心の中に残ったりします。ウリアが持つ心根の優しさが、これはせめてもの私たちにとっては救いです。一度人を殺したら、もうまともな人間には戻れねえと。こうした、もうまともではない人間を、もうイエス様は大きな愛を持って、根底から救おうというわけですから。これもまたこれはイエス様にとっては大変な戦いであったろうと。最後の晩餐の後に、イエスは、まあ、ゲッセマネと呼ばれる、まあ、エルサレムのこう神殿を囲む城壁の外側にいました。まあ、ケデロンの谷を隔てて、西側に、ゴールデンゲート、黄金門を望む丘です。イエス様は、2キロ足らずの道を、最後の晩餐の部屋から出て歩いて、まあ、オリーブの林へと入ってきただろうと。イエス様はいつもこの場所を祈りの場としていました。深い祈りが始まる。もうただごとではない。イエスは苦しみ、身もだえをして、祈り続けた。この時ペテロ、ヤコブ、ヨハネに訴え、私は死ぬほどつらい。あなたたちはしっかり目を覚まし、 私のそばにいてほしい。こんなことを言うこと自体がもうただごとではない。何がそれほど辛いのか、悲しいのか。祈りは続き、イエスはうつ伏せになったまま、父なる神よ、できることならこの杯を私から取り除いてください。だがそれも御心のままにと神に訴えた。杯っていうのは神様から与えられた使命です。一度人を殺したらもうまともな人間なんかには戻れねえと。それら一切の罪を背負って十字架にかかる苦しみ、そしてそれを理解してくれる人がいない悲しみなどなど、もう使命の重さがひしひしとこの夜胸に迫ってきた。できるなら避けたい。だが考え直して神の御心に従おうと思った。ところが弟子たちはイエスの悲しみ、労苦をよそに眠りこけていたと書いてあります。眠っちゃってた。確かにいろいろ助けてもらったのはありがたかった。イエスは俺たちの恩人だ。だがこれから先の人生、俺にとって負い目のある人間がそばに生きているのは面倒だ。いつその負い目の返済を迫られるかはわからない。うまく死んでくれればよいのだが。本当の悪党っていうのはそういうものでしょう。イエスが信頼をした三人の弟子たちは、イエスの願いにもかかわらず、なぜ眠りこけてしまったのか。一度ならず、三度までも。イエスの苦しみは、もうそれなりに見えていたはずである。うかうかと眠っていられるような状況ではなかった。するとイエスに捕縛する人たちに混じって、弟子のイスカリオテユダがやってきた。私が接吻する相手がイエスだ。捕まえて逃がさないように連れて行けと。ユダの手には銀貨30枚が握られていたと。自分のことしか考えない。人間はどれほどエゴイストで、自己中心的なものだろうか。どれほどさらりとした顔で、自己中心になれるものなのか。これこそ、聖書の中心テーマの一つです。はじめの2番ですけれども、もう一つ御言葉を読んで少しお話して終わりたいと思いますけれども、第二コリントの11章2節3節。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配していますと。もう30年ぐらい前になりますか。華麗なるギャツビーって、読んで、映画も見ましたけれども、貧しい時代に、金持ちの富豪の娘に憧れ、そして、振られた ギャツビーがもう苦労の末に資産を得て、まあ、女の住む町へと帰ってくると。ギャツビーの愛は変わらない。女はかつて青年の、まあ、純愛を退けた時も、まあ、気軽な気分だったけれども、今度金持ちになって帰ってきたギャツビーの愛を受け入れる時も、まあこれはかなり気軽な気分であると。美人でまあまあお金もあって、人生に深く悩むこともなく育った女は、何事であれ深刻に思い悩むこともないし、いつも自己中心的で、本心はもうすこぶる冷淡であると。だが相変わらず誠実な愛を捧げるギャツビー。だが結局はこの愚かな女が愚かなことをやったため、ギャツビーは町のゴロつきに殺されてしまうと。ギャツビーが殺され、しかもそれが自分の言動に原因があると知った女は、まあ、ほんの一日二日悲しむが、あとはもうあっけらかんとしたもの。ギャツビーの死を言われて、まあ、眉間にしわを寄せたりもするけれども、それもほんのジェスチャーのうち。もう厄介なことは思い出したくはないと、もう考えていることがありありとわかる。ギャツビーの誠実な愛は一体何だったのか。まるで報いられなかったじゃないか。人間は自分のことしか考えない。どれほどさらりと自己中心になれるものか。あのキリストの愛は一体何だったのか。まるで報いられなかったのではないか。いや、確かに助けてもらったのはありがたかった。イエスは俺の恩人さ。だがこれから先の人生、俺にとって負い目のある人間がそばに生きているのは面倒だ。いつその負い目の返済を迫られるかわからない。うまく死んでくれればよいのだが。人間はどれほどエゴイストで自己中心的なのか。どれほどさらりと自己中心的になれるものか。第2サムエル記12章7節。ナタンはダビデに言った。あなたがその男ですと。12章9節。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのかと。私たちは今日もキリストの誠実な愛に私たちはすがって生きていきたい。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。私はあなた方を清純な乙女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですと。本当にダビデや、またサウル王やイエスの弟子たちや、またそうした事柄の姿を見ながら、なんと人はさらりと自己中心的になれるものかと。またそうした姿もまた自分自身の中に見出したりもします。私たちは本当にあなたのまた誠実な愛にすがって生きていくしかないなと、まあ、思ったりもしますけれども、 またそれが私たちにとっては一番良いんだろうと思います。まずあなたのまた誠実な愛に私たちがまたすがって今日も生きていきたいと思います。どうぞあなたが私たちを見放さず、手放さず、どうぞ御国まで、世の終わりまで私たちと手を共に携わってくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。